今日の説教は信仰という名の冒険出て行きなさいパート2ということで、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ですね、立って説教したいんですけど、ちょっとですね、今朝相山さんとマリコさんに座ってやりなさいと言われて、そうした方が多分後で後悔しないので、ちょっと座ってお話させていただきますね。So I was going to stand and preach this morning, but Mariko さん、相山さん told me that you better sit and preach this morning. So what I'm doing, sorry.初めてね、私のこれ見てちょっとびっくりされた方もいるかもしれないんですけども、ちょっとだけね、その話させていただいて、はい、先週の日曜日の夕方だったんですけども、夕はねアルバイトがあったので、つけ麺作ってたんです。うち6人家族なので9玉作ってました。水がお湯がね、こう20リッター30リッターぐらいのお湯をこう上げるときに、熱かったので手を離しちゃったんですね。その後バッとこう足にかかるようにして、落ちて、麺が入ったドロドロしたお湯だったので100度の熱湯なのでね、大量なので熱くて飛び上がって転びました。腕ついてちょっとしばらく熱くて立ち上がれなくてですね、悲鳴とともになんとか抜け出して、そのままこうお風呂に行って水でジャーってやってて、5分ぐらい経ったらマリたちが帰ってきたので、なんとか救急車を呼ぶことができて、ただ救急車ちょっとね1時間ぐらいちょっとなかなか病院が見つからなくて、1時間ぐらいちょっとこう頑張ってたんですけども、茨城町の、病院に入院しなくて済んでね、通院で済みました。ちょっと足が、両足とあとここのところとこっちがちょっとやられちゃって、こことちょっと左足がちょっとひどい状態です。そういう中で先週ちょっと大変でしたね。何が大変だったかっていうと、そうですね、まあ、自分自身との戦いっていうんでしょうか。大丈夫って聞かれた時にですね、私どうもこう大丈夫って言っちゃう、なんていうんでしょうね、大丈夫なふりをするっていうんでしょうかね、おどけてみせるんですね。でこうお笑いみたいに言っちゃうとこがあって、やった後にガクンって、なんで自分はこんなこと言ってるんだろうって、かなりへこみました、落ち込みました、落ちましたね。とともに傷がじっくんじっくんかなり痛いので、痛み止め毎3回飲んだりとかですね、あとマリがちょっとやっぱ大変ですね、1日3回ぐらい、これ一遍借りるのに1時間ぐらいかかるんです、忘れに塗って、全部やるのに。ちょっとね今いろいろ AMF の準備とかあったりとかね、皆さん忙しかったり、池田誠一さんが来ないと何も自分でできないっていう、そういうこう歯がゆさで自分で自分をこう傷つけていました。それが一番しんどかったでしょうかね。その中で何が救いだったかっていうと、救いはありましたよ。まだその中にあると思うんですけども、まあ、一つはまあ一番感謝はマリですね。本当に今大変な中で、支えてくれてるので、食事の準備からお皿洗いから洗濯からね、毎日やらなきゃいけない上にこの世話でしょ、ちょっと大変なんで、それは感謝。もう一つが教会の、そのスタッフ、あるいは兄弟姉妹方ですね、特に池田誠一さんが今回、本当に何もできなかった、この歯がゆさ悔しさがある中で、でもその教会ですね、このみんなで、それをカバーする、それだけのこう体がある、イエス様の体が自分だけじゃないんだな、当たり前ですかね、そのみんなでやっていくことができた、それは本当に感謝、感謝でいっぱいです。3つ目、皆さんの祈りとかメッセージ本当聞きました。何よりも薬ですね、本当嬉しかった。で何がこういう立場になって初めて分かったのが、やっぱり大変ですねの一言と、私もそういうことありましたよ、祈ってますよ、もうこれで十分ですね、救われますね、本当癒されて、何バカなことやってるんだろうね、これ嫌ではないですけども、そうやって祈ってくださってる、ちょっとしたメッセージでもね送ってくださったって本当に感謝してます。英語でちょっと全部言うのみたいな、ちょっとだけね、 So, I had a up and down moment last week. Especially I kind of, let's say, accused myself, you know, what are you doing? And I try to pretend I'm okay. And I have a tendency that I try to, try to laugh. I mean, try to be optimistic. I mean, that's good, but I try to, cover by laughing at myself and speak in a funny way. Then I get more down because of that. And I went through that. And, we had one of our members died last week, and I couldn't do anything. I need to rely on the church, so I was kind of frustrated. I was down last week. But the things I am thankful for is Mary. To take care of this, it takes 1 hour. And, need to change everything twice or three times a day. And Mary is especially busy before AMF. So I'm especially thankful for that, for her. And second, I'm thankful for the church staff, ministers, and brothers and sisters, especially in the moment of the funeral preparation for that. And third thing is thank you so much for your messages and prayers. Even if it was short, you know, I feel sorry for you, you know, I understand the pain. I have done that before, something like that. Then I'm praying for you. These three simple things. That's very that was encouraging to me. So thank you. 今日はですね、アブラハムのこの創世記の12章のところね、先々週ジョエルさんが、すごく力強い説教をしてくださってね、もう自分が死ぬ時には、私は神を愛し、人を愛し、そういうふうにしてそういうのを墓標に突っ込んでくださいまで、ね、宣言してくださってすごく良かったので、今日この箇所をやらなくてもいいかなって最初思ったんですけれども、ジョエルさんの信仰が神様によって離れてそして生きなさいということであったように、じゃあアブラハムはどうだったのかっていうのをね、もう少し突っ込んで今日見てもいいのかなっていうふうに思ったので、その部分を今日お話しさせていただければなと思います。 So two Sundays ago Joe spoke a powerful testimony of his faith journey and do and go, and so I thoughtMaybe I can skip today's message, but I thought, well, maybe we can learn something from Abraham's faith journey. So we want to take a close look at Abraham's family this morning. 今日ですね、アブラハムが出たこのウルっていう町があるんですけれども、そのウルっていうのがどんな町だったのか、かつてね、故郷だっていうふうに呼んでた町ですけれども、それがどんな町だったのか。ウルはですね、古代そのメソポタミアの、かなり、この裕福な巨大都市だったということです。ちょっと社会、世界史皆さん習いました？世界史復習ですよ。はい、ウル、ここですね、メソポタミア。メソポタミア文明、何側と何側ですか？ティグリス川、ユーフラテス川、はい、そうですね、この2つの川のここにバビロンっていうのがあって、その下メソポタミアの中心の町がウルです。そこからずっと行ってハランに行って、そしてカラン地方に入ったっていうことですけども、今日ねこのちょっとウルっていうのはどんな町だったのか。はい、まず、ウルですね、農業ですね、最初に農業を行った文明っていうのに知られてる、ところがそうですよ。すごく肥沃な大地に恵まれててね、あるいは整備された灌漑施設とか、あるいは高度な農耕器具を持っていたということです。文字ちょっと出ちゃいましたね、聞こうと思ってたんですが、何の文字がありますかって聞こうと思ってたんですが出ちゃいました。くさび型文字っていう、こういう文字ね、象形文字はエジプトですけどね、さび型文字っていう、くさび型文字で書かれた有名な書物があるんですけども、知ってますか？目には目をとか歯には歯を、はい、ハムラビ法典、はい、さすが熟語してるから、はい、ハムラビ法典で、書かれたんですね。 あと、サビ型文字っていうのは表音文字、表形文字っていうのが、象形文字ですね。表以下、こっちは形、表音文字が表音文字ですね。なので、ここから始まった言語してます。ヨーロッパの言語全部そうですよ。英語、フランス語とか、表音文字でしょ、音に文字がある、なのでアルファベットもここからできたっていうふうに言われてます。他もすごいのはたくさんあります。数学60進法っていうのも、作ったんです彼がね。メソポタミアで出てきた、今も我々60進法を使ってるものがあるんですけども、何か知ってます？60進法毎日見てると思いますよ。時計時間、はい、そうですね、時計時間、60進法彼らが開発したんです。教育も非常に高いものを持ってました。退院歴、ね、月中心にした退院歴とか、あと1週間を7日にしたのも彼らだっていうふうに、まあ、言われています。高い建築技術とか金属の鍛錬もやっていたっていうことですね。経済も非常に広い貿易の記録、ビジネスの記録が残っています。質量ともに非常にこうたくさんの食料が町に運ばれていたということでね、彼ら美食家集団、グルメだったというふうにも、ね、言われてますよ。そして宗教もですけれども、はい、ジックラトって呼ばれる階段型のピラミッドを持っていたっていうことで知られてます。これジックラトっていうこの、ね、階段状のピラミッドです。かなり大きなものを中心にして、城塞都市ですねを、形成していたっていう、そういう町ウルだったっていうことです。 So I'm explaining about who the city Abraham once called home. And Ur was, as you see, that's a very wealthy metropolis in Mesopotamia. And in history, boasts an elaborate system of writings and mathematical genius, impressive educational facilities, and extravagant business records, and high practiced religious life. Centered by this building, ziggurat. So Abraham grew up in this big city. He was a city boy. He married with a city wife. So he had a city life. And they were the true urbanites, you might say. But then Abraham probably didn't know to look for a better country. So let's give these famous urbanites a little pulse and picture how this family lived in this high energy environment. 実はですね、アブラムの家族なんですけれども、2つのですね、大きな試練に遭遇していたということが今日の箇所で、あるいは11章の最後のところで分かります。1つは、11章の30節のところですね。
Abraham and his family were encountering two big trials. Number one is written in Genesis 11:30.
はい、一つ目、アブラムには、子供が生まれなかったっていうことですね。子供が生まれなかった。何か体に問題があるんじゃないのかな。75歳になって一人も子供が産めないのか、ね、そんなこう蔑むような目で視線で周りとか父親から見られる、想像できるでしょうか。もう一つは、アブラムの兄弟のハランが、妻と3人の子供たちを残して死んでしまったっていうことが、書かれています。11章の28節のところですね。ハランは父のテラより先に故郷カルデアのウルで死んだっていうふうに書かれています。子供が生まれなかった、そして、兄弟を早くしてね、亡くしてしまったと、まあ、4000年経った今でさえもですね、同じ問題で苦しんで悩んでいる方のことを思うんですね。 信仰者になる前のアブラムは、こういう問題に対してどうすることもできないそういう無力さを覚える、そういう悲しみを背負って、苦しみを背負って生きていたということです。こういう、この家族の死がですね、どういうふうにこの家族の構成に対して問題を与えるかって考えたことありますか？こういう問題を通してバラバラになってしまう家族もいるのは事実ですよね。けれどもどうやらアブラムの家族は絆を深める結果になっていたようです。So this family was encountering two big trials. What's one is Abraham didn't have children according to Genesis 11:30. And can you imagine how many times Abraham and Sarai were asked when they were not going to have children?
はい、心臓ドキドキしてる。
Yeah, so how, can you imagine how many times Abraham and Sarai were asked when they were not going to have children, what might be wrong, and how they could be still happy, you know? And picture being 75 and still wondering whether your father thinks you are a real man. And complicate family matters with the early death of Abraham's brother, Haran, leaving his wife and three children behind. So even now, after 4,000 years passed, we can think of people who struggle with same struggles, with same sorrow, same distress. And Abraham was one of the powerless ones towards these things, bearing sorrow and distress. And can you imagine how much this can affect family dynamics? Many households are torn apart by grief, but the fabric of Terah's family seems to have tightened instead. 今日もう少しですね、このアブラムの家族について見ていきたいと思ってるんですけれども、その前にちょっとだけこの先ほどの、ジックラトっていうね、階段型ピラミッドについてちょっとですね、こういう記述があるのでお読みしたいなと思います。 So today we want to take a look at Abraham and his family more deeply, but let's take a look at Ziggurat pyramid type, Ziggurat and ですね、中川健一先生、ハーベストタイムの、ね、中川健一先生が、日本人に送る、聖書物語っていう本を、4巻で書かれてるんですけど、その1巻目に、ね、こういう言葉がありますのでちょっと読んでみますよ。ジグラトに関して、ジグラトとは月神月の神ですね、月神ナンナを礼拝するために作られた高きところ、つまり礼拝所。発掘によって姿を現したウルのジックラトはレンガ造りで縦60メートル、横45メートル、高さ21メートルもある壮大なものである。土台の部分は長方形で、上に向かってはピラミッドのような形をしている。ジックラトの周辺に、ごめんなさい、ジックラトの頂上の広場には、月神ナンナのための神殿が建てられていた。神殿はその一つではなかった。ジグラトの周辺には大小さまざまな神殿が配置され、まるで偶像の宮の見本市のような様相を呈していた。ジグラトは当時の建築技術の域を極めて作られた巨大な建築物であった。その異様を その異様を一目見ただけで、誰もがウルの町こそ下メソポタミア最大の都市であることが証明されたような思いになり、鼻息を荒くしたというふうに書いてありますね。So I found an article about Ziggurat, and let me read from that. At the zenith of Earth's pyramid type Ziggurat stood a three-story terrace structure comprising the inhabitants' central worship center. People worshipped many gods in Earth, but Nanna, the moon god, was a city patron. Through the name sounds like someone's grandmother. It wasn't. Like all other idolatrous gods, Nana stole the security and dignity of his worshippers and throttled them with his insatiable appetite. To obtain his favor, worshippers served him with endless offerings, sacrifices, and demeaning rituals. こういうところで育ったっていうことなんですけれどもね、考えたいのはじゃあアブラムはどうだったんだろうっていうことですね。アブラムと、その家族は、この偽の神々を、拝まずに、恋愛しなかったっていうことをね思いたいんですけれども、ヨシュア記の、24章2節をちょっと開いてみてください。 So、what about then? Well, Abraham and his family grew up in this city. Then we might like to think Abraham and his family knew better than worship false gods. But what does Joshua 24 say about their old family practices? Joshua 24:2.ヨシュア記の24の2節です。はい、何て書いてありましたか。 So what does it say? Is it surprising?はい、こういうふうに書いてありますね、あなたたちの先祖はアブラハムとナホルの父テラを含めて昔ユーフラテス川の向こうに住み他の神々を拝んでいたっていうふうにあります。 Long ago your ancestors including Terah the father of Abraham and Nahor lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods. So Abraham and his family worshipped false gods.ですので、彼らはこの他の神々を拝んでいたということがね書かれているわけです、聖書のこの創世記の12章に戻りますけれども、創世記はこのアブラムについてはこの12章で初めてね主がアブラムに登場したわけですけれども、その前にはアブラムについては何も語ってないわけですね。何も語ってません。ただヘブル人の言い伝えにはこういうふうに残ってるっていうことが書いてあります。ヘブル人の言い伝えによると、アブラムは家族の宗教活動に参加することを拒んで、このために神様はアブラムを選ばれたっていうことを言ってるんですけれどもね、でも、どうだったんでしょうね。私はこのところはね言い伝えなのでよくわからないんですけれども、おそらくアブラムが完全完璧だったから選ばれたっていうよりは、彼は、ここに書いてある通り神々を拝んでて他のそのね町のいろんなことで暮らしてたんだけれども、神様が選ばれて、完全なる神様が彼を選ばれて、いたんじゃないのかな。それはまだたっぷりと、とっぷりと偶像礼拝に染まっていた生活してたんじゃないのかなっていうふうに思います。So, the Bible, remains completely silent about, how Abraham's, was, Abraham's character prior to his call. But the bits of Hebrew tradition, tell that Abraham, that says that this Abraham refused to participate in his family's religious practices, implying that God called him because he was set apart from the elders from the start.But, this is my guess, but I am far more confident attributing to God's choice of Abraham, to the mysteries of his sovereignty. I have less trouble imagining God's elect neck deep in idolatry than positioned as a perfect choice when he was called.それではですね、このテラと、この家族、アブラムの家族がどのぐらい深く、この月の神を拝んでいたかっていうことなんですけれども、彼の家族の名前ですね、テラですとか、ハラン、あるいは、ラバン、それからサラ、こういう名前は全部ですね、月とか月の神々とかそれに関連するものの名前を取って付けられたんじゃないかっていうことです。
ですので、テラの家系は完全に偶像礼拝の家系だったっていうことが言えると思いますね。
So how deeply enmeshed were Terra and his family in the worship of the moon god? Several resources suggest that Terra, the name of Terra, Sarai, Laban, and Haran, they are all named after the moon or moon god or his associates.
ですので、このアブラムとサライがどうしてこう創造主なる主を求めたのかということは定かではないんですけれども、一つだけ確かなことがあるんですね。それは彼らが神を求めた以上に神が彼らのことを求めていたということです。
So this family tree grew out of idol trees, idol roots.And we have no biblical reason to believe Abraham and Sarai were looking for this creator God. But one thing it is certain is rather than Abraham and Sarai were seeking God, God was undoubtedly looking for them.
そして、創世記の12章の1節のところで、この創造主なる主がアブラムのところに現れるわけですけれども、ここでこう我々思うわけですね。こういろいろいっぱい神がいる中で、どうしてアブラムはこの神を選んで、そしてこの神の言うことに従ったんだろうかな、思いませんか。ね、他の神のリストの一つに創造しない神を加えてもよかったんですけど、彼はそうしなかったんですね。なんでだと思いますか。
So Genesis 12:1, Abraham will encounter this creator God. But I wonder why Abraham chose this God and obeyed this God immediately. Don't you wonder? Why didn't Abraham simply add the new God to his old ones? What made Abraham different among his people at that time?
アブラムが他の家族ですね、人たちと何が違っていたのかっていうことですけれども、私はこういうふうに思うんですね。なぜならばアブラムだけが神と出会ったから、アブラムが神と出会ったからなんじゃないのかな。
I think that's because Abraham was the only one among his people who actually encountered God.
我々がですね、本当の誠の神に遭遇するとすります、本当に遭遇した時に、誰もが、この方のような方はいない、他にはいないっていうことを悟ります。直感的に、すぐに。ですので、たくさんの、ね、神を信じて多神教者が一神教者になる道っていうのは一つしかないんです。それはその唯一なる創造主なる神と出会うことです。我々は論じるんですね、我々論じるんですけれども、アブラムは体験したんですね。この聖書の特に旧約には著しくそれが表されてるんですけどね、ヘブル的世界観、ヘブル人の世界観っていうのは、知るっていうことは体験するっていうことです。知るイコール体験するっていうことです。体験することこそ知ることで知識であるっていうふうに彼らは考えます。例えばですけども、創世記の4章の1節に、こういう言葉があります。人はその妻エヴァを知った、人はその妻エヴァを知ったってあるんですけれども、知ったっていうことは知的に認識して理解して分かったっていうことではないですね。体験的に知ったっていうことです。アダムとエヴァは夫婦になりました。これが知るっていうことのヘブル的意味です。ですのでアブラムはこれ以降ですね、他に神々がいるのかとかね、他の神々を礼拝した方がいいのかなとか、そんなことを疑問も感じる必要もない。なぜならば個人的に神と会ったし、この方知ってる、よく分かってるからって、そういうことじゃないかなというふうに思いますね。
Yeah, I think that's because Abraham encountered this God. And
anyone who closely encountered God knows instinctively and immediately that there is no one like him. And to make a monotheist to make a monotheist out of a polytheist only requires a fear-raising encounter with this one and only. Actually, in this period, we reason with logic, but Abraham experienced. And, the biblical worldview, especially the Old Testament, Hebrews worldview is this: to experience is to know. To know is to experience. According to Genesis 4:1, Abraham knew his wife Eve. Abraham knew his wife by logic? No. They became husband and wife. They became married. Then they knew each other. So to know God is not by head only, but to experience, to understand him. I know him. Not only I know about him, but I know him. I think that's what Abraham experienced. So since then, Abraham never doubted whether there are any other gods or any other gods was worth worshipping, because Abraham knew God personally. That's what I think. そして、創世記の12章の一節ですね、主はアブラムに言われたっていうことが続くわけですけれども、今まで話したんですけれども、アブラムが特に立派だったからアブラムが選ばれたわけではない。アブラムも、こういうグゾレハイの時代に生きてた、悲しみと失望の中で生きている、ごく当たり前の人間であったっていうことです。So why Abraham? So why Abraham? Was he because he was a splendid man? I don't think so. We saw he was just an ordinary man with sorrow and despair before he believed in God. そしてですね、その彼がなぜこの我々にとって信仰の父と呼ばれるまでになったのかっていうその答えが、この12章の4節に集約されているのではないのかなというふうに思います。 I think that the reason why he is now called the father of faith is summarized in verse 4. アブラムは主の言葉に従って旅立ったということですけれども、これがなければアブラムもただの悲しみとね、苦しみの中に住んでいる、過ごしている人に過ぎなかったわけですけれども、アブラムは神様の言葉を聞いたすぐに旅立っていったっていうことです。ですのでそれは言ってみれば、見てはいない、しかし神様あなたがそう言われるんだったら私は信じましょう、そういう世界なんではないのかなと思います。そしてその結果アブラムはこういった悲しみとかね、偶像礼拝の生活から引き出されて、そして神様の祝福の中に移されていったのではないのかなというふうに思います。いや、そうは、verse 12, I mean chapter 12 forces so Abraham there. I think that's the key of Abraham's faith. Perhaps one answer is simply because he got.So if we continue to read Genesis, we can find that Abraham was just a man of flawed, and just as we are. But we can also find that he had faith and obedience, went a long way. And that is, I haven't seen what's coming, but God, if you are telling me so, I believe in you. And as a result, he was lifted from a life of sorrows and despairs.And became a person who lived in the grace of God. そして、旅立っていったということですけれども、アブラムは、どこに行こうと考えていたでしょうかね。Where was Abraham planning to go? ヘブライ書の11章の8節を開いてみてください。Please open Hebrews 11:8。 はい、ヘブライ人への手紙の11章の8節には何て書いてあるでしょうか。 So what does Hebrew 11:8 say? はい、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのですっていうふうに書いてありますね。で、彼どこに行くのか知らなかったんですね、この段階ではね。にもかかわらず神様に信頼して従った、すごいなというふうに思いますね。ですので主の言葉に従う人生っていうのは全部が分かって進んでいく人生ではないっていうことですね。全部が分かったから従ったっていうことではないっていうことです。主の言葉に従う人生っていうのは、その上で分からないこととか、あるいは納得できないことがいっぱいありますね。いつまでも迷っていたりとか、尻込みしていたりすることもあるわけです。ただそこから抜け出すためには、自分の人生を神様に委ねるしかない。神様に委ねて進んでいくしかない。それしかないわけですね。でもそれができる。それが我々にはできる、それが信仰だというふうに思います。
So Hebrews 11:8 says he didn't know where he was going. That impresses me. You know, he didn't know where to go, but he still went. So I think to be obedient to his word is not a life in which we understand everything, then goI don't think so. We have lots of things we don't understand. Doesn't make sense, or we can't accept. So we may hesitate and we may back off. But in order to get out of there, I think the only you can do is to trust him with faith, isn't it? We cannot go anymore, but faith has a power to let us go.Step further.
はい、さて、創世記の11章の、31節のところ。
So back to Genesis 11:31.
ここによると、アブラムと、彼らの家族が、ハランっていう場所に来て、そこに留まったっていうことが31節の一番最後に書いてありますね。
So when we read Genesis 11:31, we notice that Abraham and his family settled in Haran for a while.
ウルを出て神様の言葉に従っていますって言ってハランに着いたわけですけれども、使徒の7章の4節によるとこういうふうに書いてあります。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたというふうに書いてあるんです。ですのでお父さんの寺が死ぬまでここに居続けたということがわかります。学者たちによるとですね、ハランの町っていうのはどんな町だったかっていうと、ウル、こんな城塞都市でね、大きな町で偶像礼拝の町だった月の神に何々を拝んでたって言ったんですけども、ハランも実は同じような大きな城塞都市で月神何々を拝んでいて、有名な町でね、階段状のピラミッド、ジグラとかそびえていた町だったそうです。アブラムのお父さん、テラはね、思ったんでしょうね。ああ、ここまで旅してきてやっと元いた町と同じような町が見つかった、ここに住もうってね。アブラムどれほどがっかりしたと思いますか。 アブラムはこの町に父のお父さんの寺が死ぬまでここにずっと何年間かわからないですけどずっとここにいることになったんですよ。我々の人生にも、そういうことがあるんじゃないでしょうか。神様があなたを祝福しますよって言って、祝福の約束くださったので招かれたので出ていくわけです。出て行ってみたらまた同じような試練が待ち受けてて、あれこんなはずじゃなかったんじゃなかったの神様みたいな。神様あなたを信じてあなたが行きなさいって言うからあなたについてきてここまで来たのに、なんでこんなことになるんですか。停滞の時、神様の声が聞こえない時、沈黙の時、神様が沈黙しておられるように思う時、待たなきゃいけない時、辛い時、経験したことあるでしょうかね。皆さんはこのアブラム、ね、信仰の父なんていうとね、すんごい信仰深くて何も問題なくてね、何にも全然大丈夫っていう人だったって思うかもしれないんですが、私全然そう思わないです。彼ね、生まれ故郷を離れてね、父の家離れていって、そして神様の言葉に従って旅立っていったんですけども、皆さん思いませんか、アブラム孤独に思ったりとか、恐れだったりとか、あるいは不安とかが何一つなかったって思います？と思うんですね。きっとアブラムもうダメだ、もう気力もないし信仰も失せそうだっていうことがあったんじゃないのかな、ね。アブラムがそういう中で取った道はただ一つでした。それは神と歩む道だった。ということだと思います。 Yeah, so God called Abraham in Ur, and they set off, and they stayed in Haran until when? According to 7:4, they settled in Haran until his father Terah died. We don't know how long, but they stayed in Haran for a while. And according to the scholars, it seems that Haran was also another big city like Ur, surrounded by a big wall, worshipping moon gods and pyramid type ziggurat were there. Many people worshipping there. And maybe Terah, Abraham's father, thought, oh, I finally found a city which is similar to where I used to be. And he liked that city and he stayed there until he died. Can you imagine how Abraham felt? He believed in God and he left this city Ur, and the place he settled was Haran. And imagine how Abraham felt, you know, many years of silence, no voice from God. Why did he tell me to leave and go? Why Haran? You know, Abraham may have felt that. And when Abraham obeyed God's words, left his hometown, do you think he never had anxieties because he's a man of faith? Do you think he never had anxieties, fears, or loneliness? I don't think so. I think probably Abraham had moments when his strength and faith was weak. And really, Abraham had the only one choice. I think that was to walk with God. Walk with God.創世記の12章の5節ですね。ハランを出発した時75歳で、その時に寺を除いた家族でカナン地方に向かって、カナン地方に着いたっていうことがあるんですけれども、そこでアブラムが一番最初に取った行動、最初にしたことっていうのは何だったでしょうか。 はい、主のために祭壇を築いたということが書いてありますね。礼拝するんですね。彼はこの信仰の行く先々で祭壇を築いていく生き方、そういう生き方をしていたということです。 So according to Genesis 12:4-5, you know, Abraham left Haran when he was 75 and he went to Canaan with the family except for Terah. And what was the first thing Abraham do when he arrived in Canaan? Verse 7 and 8. So he worshipped this God. So his way of living was to build an altar everywhere he went. He built an altar everywhere he went.
ね、ジョエルさんが言ってくださった、メッセージ思い出しますね。出て行きなさい、離れて行きなさいっていう言葉言われて、言ったわけですけれども、我々一つ覚えておきたいことがありますね。我々どこに向かっているのかわからない時もあるかもしれないんですけれども、神様がなさることには必ず目的があるっていうことです。必ず目的がある。神様が私たちにどこどこから離れていきなさいって言われるときには、必ず神様は目的地知っておられるわけですね。神様がその罪やめた方がいいよ、その罪から離れていきなさいって言われるときには、我々離れた方がいいんです。離れた新しい自分が待ってるわけですね。そして神様が、しばらくの間ね、目的地を示されない時っていうのがあるかもしれないんですけれども、それでも目的なしに我々が呼び出されることっていうのはない。ないですよ。決してないっていうことです。神様が目的地について言われたことがあります。私が示すんだっていうことですね。それは私が示すんだよ。私が導くんだよ。お前には今は分からないかもしれないけれども、見えないかもしれないけれども、私が、そういう、示す時が来れば、私が示すんだよ。だから、共に一緒に歩んであげるんだから大丈夫だよっていうふうに言われるわけです。お前が見つけなきゃいけない道っていうのは、私と歩む道なんだ。私と歩むことなんだ。目的地が近づいてきたら、お前にその目的地は教えてあげる。でも私と会えることなんだよ。でそして、その通り神様はしてくださったんですね。そしてアブラムはその結果、アブラムは主のためにそこに祭壇を築いたということです。 So God says leave and go. And I remember Joel's testimony. Leave and go. And God is never aimlessGod is never aimless. When He tells us to leave somewhere and go, He is never aimless. When He tells us to leave from this sin, He knows there is a better place. And God may not reveal the destination for a while.But we can rest assured that we will never be called out without being called to. So, all God told Abraham was that I will show you when the time comes. In other words, the only way you are going to find it is walk with me. When we get close, I will show it to you. And he did.So Abraham built an altar there to the Lord, according to Genesis 12:7. Abraham は、元彼のいた、ウルですね。彼の元いた故郷、ウルを出て行きました。偶像礼拝に染まった、あるいは悲しみとか苦しみに満ちていた古い自分から離れていきました。最後に、皆さんに聞きたい質問これですね。皆さんにとってウルはどこですか。皆さんにとってウルはどんな自分ですかっていうことです。ウル UR っていうふうに書くんですけどね、英語で書くと UR って書くんですけども、英語も面白いですね。漢字も面白いんですけど英語も面白いですよ。英語で Usual Routine、ね、UR UR、日本語で言うならば これまで生きてきた古い生活習慣っていうかね、染み込んできた生き方っていうか、そういうことっていうんでしょうかね。ウルを離れていきなさい、ね、これまでこういうふうにして自分頑張って生きてきたんだけども、そこを離れてみなさい、ね、自分にとっては心地いい状況かもしれないんだけれども、生き方かもしれないんだけれども、そこを離れて神様の示される地に行きなさいっていうふうに神様は私たち一人一人招いておられるのではないでしょうか。もしかしたらその信仰の旅路の中で、一時的に波乱に滞在しなきゃいけない時もあるかもしれないんですけれどもね、行きたくないようなところに停滞しなきゃいけない時もあるかもしれないんですけれども、でも一つだけ覚えておいてくださいね。神様は必ず私たちのことを導いてくださる。神様には必ず目的がある。そのことを、覚えておきたいなというふうに思います。So Abraham left his former home, Ur. So my question to you is, what is Ur to you? What is Ur to you? And English is interesting as well as Japanese, but Ur, the acronym for usual routine. So what is your usual routine, which is the old living you used to be comfortable with?And God, I think God is calling us, each one of us, that get out, leave from your usual routine, your comfortable spiritual comfort zones, and to go to the place He will show to us. And in the middle of our faith journey, we may settle in Haran for a while, a place where we don't want to settle. But I want you to remember that God.Is there with you? God will guide you from there. お祈りして終わります。Let's pray. 世界のすべてを作られ、すべての時間を治め、また私たちの心をも治め、鎮めてくださる神様、あなたの存在を感謝します。私たちの中に、心の中にあなたの信仰の火を灯してくださり、私その信仰の火が消えそうになったり弱ったりする時も、神様がその炎をもう一度燃えるように、他の方々のろうそくの火を通して火を灯してくださり、励ましてくださり、慰めてくださることをありがとうございます。神様、私たちウルを離れ、古い自分の生き方から離れ、ここまで信仰の歩みを共にすることができる、この地上でそういう旅路をすることができる、そのことを感謝いたします。またたくさんの仲間たちを、教会を与えてくださり、一人で歩くんではなくて、キリストの体である、この、教会を通してイエス様が一緒に歩んでくださっておられることを感謝します。時に私たち、自分の行きたくないようなところでとどまって、いつまでも待たなければいけないんですかと叫んでみたり、神様の声が聞こえないように思ったりしてしまうことがありますが、その中にあっても神様が、導き出してくださる、お方であることを感謝します。どうぞあなたが離れて行きなさいと言われる時に、私たちもはい従いますと素直に従順に従う心を与えてください。謙虚さを与えてください。ますます私たち一人一人を砕いてくださり、あなたの美しい心を私たちの心の中に創造してくださいますように、闇の中でも光あれと言ってくださいますようにお願いいたします。神様、感謝します。今週いろいろな出発がありますけれども、どうぞこの夏休みにあるいろいろなすべてのイベントにおいて、神様が治め、一つ一つの準備を整え守り、あらゆる災いから守って祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝して、尊い救い主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。